Spinner。
エネオス4 Hour Up One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One。ナビゲーターの堀田茜です。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。先日プラダの渋谷宮下パーク店の新しいラインのコレクションにご招待いただいて見てきたんですが、そこですごく SDGs を取り入れた商品がたくさん並んでいて、リサイクルナイロンとかそういった本当にエコな素材を取り入れた作品が揃っていたんですけど、実際こうそういったエコな素材を取り入れた商品って機能的にどうなのかなと思って着てみたりしたんですけど、すごくデザイン性も高くって軽いですし、体にもフィットするし、逆に普通のなんて言うんでしょうね、最近いろいろ出てるダウンジャケットとかよりもなんかあったかく感じて、すごくやっぱりその SDGs を取り入れた作品ということで気合が入っていると。なので機能的にも高いし、デザイン性も高いし、で着ているだけでこうちょっと地球にいいことをしてる、ハッピーな気持ちにもなれるしっていうので、すごく衝撃を受けたんですけど、ハイブランドもいろいろ SDGs に関する取り組みたくさんやられているっていうことを聞いて、なんだかそういう取り組みが、ハイブランドからいろんなところに広がっていくと素敵だなと思いました。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。堀田茜のエネオス SDGs 推進部も忘れずに。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りします。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth One by One。 本日のトークテーマは SDGs の目標14、海の豊かさを守ろうです。私も最近撮影で海の近くとか行ったりするんですけど、なんだろう、やっぱり東京の海だと結構浜辺にいろんなものが打ち上げられていて、なんでこんなものがあるんだろうって思ったりするんですけど、やっぱりそういうところからこうやっぱり綺麗な海を守っていかなきゃいけないなと思ったりもするし、たくさんの方もそうやって感じられる方も多いと思うんですけど、番組2回目の放送でメールを読ませていただいたイロロさん、15歳の方も特に目標14について勉強していると話していたと思うんですが、それほどたくさんの方に興味を持ってもらえるテーマだと思います。そんな目標14に対してはなんと50兆個という数字が関係してくるようです。番組始まって史上一番大きな数字だと思うんですが、何の数字なのか考えながら聞いてみてください。いろいろとゲストの方にも聞いていきたいと思います。堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。 本日も素敵なゲストの方とお電話でつながっています。マイクロプラスチック海洋汚染研究の第一人者、東京農工大学教授の高田秀重先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私もいろんな番組のロケなので世界の海に行かせていただくことがあるんですけど、今の海の状況についていろいろと聞いていきたいと思います。まずその前に高田先生のプロフィールをご紹介します。 2007年に東京農工大学農学部教授に就任され、水環境保全学研究室および有機地球科学研究室を運営、マイクロプラスチックによる海洋汚染の研究で内閣総理大臣賞を受賞し、海洋立国推進者として功績が表彰される日本のマイクロプラスチック海洋汚染研究の第一人者として活躍されています。本日のテーマは目標14、海の豊かさを守ろうなんですが、これはどういった目標なんでしょうか。
はい、この目標はですね、持続可能な開発のために海や海洋資源を守りながら利用するという目標です。
はい。
で、特にですね、利用するためには海がきれいでなければいけないので、海洋汚染は極力少なくしていくということで、その中でもプラスチックによる海の汚染は少なくというよりも完全にゼロにしていくというような目標なんですね。
はい。マイクロプラスチックというものがキーワードになってくると思うんですが、具体的にどんなものなんでしょうか。
はい、マイクロプラスチックというのは5ミリ以下の小さなプラスチックのことをまとめてマイクロプラスチックというふうに呼んでいます。
はい。
で、どんなものからできるかというと、使い捨てのプラスチックですね、レジ袋とか、
はい、
あとペットボトルだったらその蓋とか、あとは使い捨てのお弁当箱とか、
はい、
でそういうものが捨てられて最後海に入ってきてしまうと、そこで紫外線とか波の力、あと砂浜に打ち上げられると、そこ非常に暑いので、熱によって劣化してボロボロになってしまったものがマイクロプラスチックということになります。
それがこう海で生きている魚にも影響してくるんですよね。
そうですね、そういうボロボロになったものに加えてですね、我々たくさんこのプラスチック、あるいは化学繊維を使ってます。洋服でポリエステル製のものとか着てないですかね。
着てたりすると思います。
フリースとか、
はい、
ね、ポリエステル製なんですけど、そういうものを洗濯しますと、洗濯くずとして繊維状のマイクロプラスチックが発生するんですね。
洗濯するだけでですか。
そうですね、1回フリースを1着洗濯すると2000本このマイクロプラスチックが発生します。
はい。
で、こういうものも全部最終的には海に入るんですね。
はい。
だから使い捨てのプラスチック、大きなものがボロボロになったものであるとか、我々が着てる化学繊維の衣服、洗濯した洗濯の排水とか、
はい、
あとタイヤのくずなんかもそうですし、あとはスポンジですね、台所で使う、そんなものも削れて、で陸で使ったものは最後はこの海に溜まってしまいますので、
はい、
全部海に入ってくるということになってしまいます。
もう想像以上に私たちの普段生活している身の回りにあるものからマイクロプラスチックが生まれちゃうんだなと驚きなんですが、
そうですね、海の話だと思って、陸で暮らす我々とは少し遠いのかなと思うかもしれませんけど、
はい、
元は私たち の, 陸上での、あるいは家の中での暮らしということになりますね。
具体的に量としてはどれくらいになるんですか。
そうですね、海に入るプラスチックの量というのはですね、世界全体ではゴミ収集車ありますよね、
はい、
2トンぐらいの、
はい、
ゴミ収集車が5秒から10秒に1回海に満タンのプラスチックを捨ててるような形というのが今の海の様子になります。
そんなにですか。
そうですね、世界全体でそれくらいの量が5秒から10秒に1回捨てられていて、
はい、
で捨てられたものが、まあ、生物で分解するものであればね、
はい、
まだいいんですけど、分解しませんので生物によっては、
はい、
そうすると何十年もかけて溜まっていってしまうという、分解されずに溜まっていってしまってるというのが現在の状況になります。
ちょっともう5秒から10秒に1回ゴミ収集車が海に捨てられるっていうのがもう想像以上で驚いてしまったんですが、数でいうとどのくらいになるんでしょうか。
そうですね、細かくなったものがですね、今世界の海では50兆個あるいはそれ以上浮遊しているというふうに考えられています。
50兆個
はい、重さにすると30万トンですね。
やっぱり日本でもそのマイクロプラスチック多い方なんですか。はい、
日本でもというより日本の周りの海は、はい、世界の他の海に比べると30倍ぐらい多いですね。
そんなに多いんですか。
はい、というふうに環境省等から報告されてます。
わあ、それはじゃあ日本の周りにいる魚にもすごく大きな影響がありますよね。
日本の周りに住む魚からもこの結局プランクトンと一緒に浮遊してますんで、
はい、
餌を取るとき魚が餌となるプランクトンを食べるときに一緒にマイクロプラスチックも食べてしまって、この魚の内臓からも見つかってますね。
どんな魚なんですかねそれって。
東京湾で調べたのはカタクチイワシというなんだろう、アンチョビですね。はい、
大好きです。
あと他にも調べてますけどハゼとかスズキとか、はい、そういうような魚 の, 消化管の中から見つかってます。胃の中ですね。
わー、魚の種類を考えると本当に普段から食べているものなんだなと思うんですけど、
はい、
その魚の内臓からということは、
はい、
内臓を基本的にこうお魚食べるときに捨てていたりするじゃないですか、うん、それは、はい、どうなんでしょう。
あ、魚の場合であれば内臓を取り除いて食べれば、
はい、
身の部分にはプラスチック自体は吸収されませんので、
はい、
我々が魚を食べてもプラスチックを食べることはない
ん
ですけど、
うんうんうん、
問題はそのプラスチックにもともと有害な化学物質が含まれてるんですね、
はい、
あるいは海の中で有害な化学物質をくっつけてきますので、
はい、
そういうプラスチックにくっついたり含まれている有害な化学物質が身の方に吸収されてしまうんです。
じゃあ内臓を食べなくても身を食べてたら吸収していることになっちゃうんですね。
そうですね、プラスチックは食べなくてもプラスチックにもともと入っていた化学物質を食べてしまうことになりますね。
それって人間の体にはどう影響してくるんでしょうか。
すぐに死んだりとか、
はい、
病気になったりするというよりも何十年とかあるいは世代を超えてですね、生殖に影響が出たり、
うん、
場合によっては免疫力が下がってしまうというような影響の出てくる物質なんですね。
本当に想像以上に深刻な状況なんだなと思いました。
そうですね、はい、コロナウイルスの感染症の重症化とかうん、いうようなこととも関係するのかもしれませんね。免疫力の低下ですから、
なるほど。ではもう具体的に私たちがそのマイクロプラスチックを削減するためにはどんな取り組みをすればいいんでしょうか。
はい、50兆個浮遊してると言いましたけど、
はい、
もう目にも見えないぐらい細かいものなんですよ、
うん、
浮遊してるものは、
はい、
ですから一回海に出てマイクロプラスチックになったらもはや回収する集めることは不可能なんですね、
はい、
なので海に入る前に集めてやる、あるいは海に入らないようにするということが大事になります。例えば海岸清掃される方いますよね、
はいはい、
そういう方がレジ袋を拾うだけでも効果がありますね、うん、レジ袋1枚が最終的にはマイクロプラスチック数千個になってしまいますので、1枚レジ袋を拾えばマイクロプラスチック数千個を取り除くのと同じ効果があるということになりますので、この海岸清掃して大きなプラスチックを、拾うあるいは取り除くということは大事になります。だけど海岸清掃してる方々のお話では拾ってまた次の週拾いに行くとまた同じだけあるということになりますので、拾っても拾ってもキリがなくて、もともと海に入ってこないようにしなければいけないということ、すなわち我々が使い捨てのプラスチックをあまり使わないようにしていくということが大事になると思いますね。
なるほど。何かこう身近にできることで私たちもできることってあるんでしょうか。
簡単なことがいくつもあると思います、
はい、
マイバッグを持ち歩いて、
うん、
レジ袋をもらわないようにする、
はい、
あとはマイボトル持ち歩いてペットボトルを買わないようにするということ、
うんうん、
あともうちょっと進んだところでは液体石鹸、
はい、
使われることあると思いますけど、
はい、
液体石鹸をやめて、 固形の石鹸にするということも大事なことだと思います。
なるほど。なんか海に影響のないエコな洗剤も最近出ていたりしますよね。
そうですね。
それでも大丈夫なんですか？
洗剤自体というよりは洗剤の詰め替え容器ですね。
あ、なるほど。
詰め替え容器もあれ特殊なプラスチックでできてるんですよ、
はい、
特殊なだけに、うん、リサイクルしにくいんですね。
うん、
なので結局燃やされてしまうんです、他の可燃ごみと一緒に、
はい、
で燃やしてしまうと二酸化炭素の発生になってしまいまして、
うん、
温暖化が進んでしまう、
うん、
これまた SDGs の目標の13番目ですね、
はい、
温暖化への効果的な対策というものの達成を困難にしてしまいます。
うーん、
SDGs って目標同士がいろいろつながっているの で、
そうです、ね、
14番だけなんとかすればいいってもんじゃなくて、うん、他の目標についても考えるとやっぱりそういう詰め替え容器、特殊なプラスチックで作られているものはちょっと考えるとエコかもしれませんけど、うん、最終的に燃やされてしまうということを考えるとこの詰め替え容器でなくて固形の石鹸であれば紙の包装でもできますし、
はい、
あるいは包装なしで売ってるメーカーさんもありますから、
なるほど、
うん、なるべくそういうプラスチックの包装容器包装を減らしていくようなことを身の回り見回して考えていったらいいんじゃないかなと思います、うん、
はい、なるほど。では高田先生の今後の目標について最後に教えていただけますか？
今お話したようなことってあまりまだ知られていないところが多いですね、
はい、
特に生物への影響とか知られていないことが多いので、うん、そういうことを調べてみんなに伝えていくということを一つやろうと思ってます、
はい、
あともう一つは大学の中の他の先生方と協力してこのプラスチックに代わる素材を開発したり、うん、うまく使う方法を考えたりしようとしてます。紙とか木というのはプラスチックに変わる素材になりますので、うん、そういうものをうまく利用する方法であるとか、
はい、
あるいはバイオマス、例えばカイコとか、
うん、
絹から作ったペットボトルであるとか、
うん、
シルクですね、
はい、
シルクから作ったプラスチックであるとか、あるいはカシューナッツの殻から作ったような、プラスチックであるとか、そういうようなバイオマスからプラスチックを作ったり、
はい、カシューナッツからも
身の部分じゃなくて殻の部分で捨ててしまう部分ということになりますけど、そういうものからプラスチックが作れないかなというようなところも狙っています。
なるほど。本当にいろんな素材がプラスチックの代わりになる可能性があるということですね。
うん、そうですね、なり得るということで。
本当に貴重なお話ありがとうございました。
いえ、とんでもないです。
本日のゲストは東京農工大学教授の高田秀重先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアース1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部、よろしくお願いします。今週も部員の方が報告に来てくださいました。エネオスの与田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
与田さんも部員になっていただくということで、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、エネオスで機能材カンパニーの研究開発部長を務めております与田と申します。弊社ではさまざまな事業を展開してますが、
うん、
機能材カンパニーでは新規素材、商材を開発しています。
お、機能材カンパニーという聞き慣れない言葉が出てきたんですが、本日はどのような活動をご報告いただけるんでしょうか？
今日は機能材カンパニーの活動についてご報告したいと思います。
それ具体的にはどういった組織なんですか？
機能材カンパニーとは新素材、商材の開発を行い、うん、それを社会に提供していく社内カンパニーの部署やグループ会社のことも総称でございます。
新素材、商材の開発ですか。なるほど。なかなかこう全体が見えてきにくいかもしれないんですが、どういった内容の活動をされているんですか？
機能材カンパニーでは、はい、主に次の3つの領域を中心にさまざまな産業を支える新たな高機能素材の開発を推進しております。うん、1つ目は自動車、
はい、
2つ目は生活産業インフラ、
うん、
3つ目はニュートリション。ちょっと聞き慣れない言葉ですけども、分かりやすく言うと栄養という意味になります。
栄養。
一つ目の自動車では、例えば電気自動車などの、まあ、電動化、軽量化、自動運転など知能化に寄与する素材や部材です。
うん、
二つ目のインフラならば、最近あの流行り 5G のような次世代の高速通信を支える素材や部材。三つ目のニュートリションでは、健康食品や家畜の餌である飼料向けの素材などを開発しております。
なるほど、本当すごく最先端で私たちの生活になくてはならない、実は身近なことなんですね。具体的にはその活動がどう SDGs の目標につながっているんですか？
機能材カンパニーの活動としては、目標9の産業と技術革新の基礎を作ろうの達成を目指しています。
確かにその目標すごくマッチしそうですね。その目標9に向けてはどういった取り組みをされているんでしょうか？
目標9のうち 9.1 経済発展と人間の福祉を支援するために持続可能かつ強靭なインフラを開発するというターゲットと、9.4 の資源利用効率の向上とクリーン技術および環境に配慮した技術というターゲットにフォーカスして活動しています。
なるほど、目標9の中でもいろいろこうターゲットがあるということで活動されてるんですね。まずその 9.1 のターゲットについてはどんなことをされているんですか？
主に、次世代の高速通信技術、ロボット技術、モビリティ、AV 技術の機能材開発を行っています。例えば次世代の通信技術ならば、通信環境がより良くなるような素材を作ったり、電池が長持ちするような素材を作ったりしています。またロボット技術やモビリティ AV 機器では、カメラの性能を上げるためのレンズ周辺の素材の開発を行っています。スマートフォンのカメラにも採用されているんですよ。モビリティでは、電気自動車や電車が効率的に稼働できるような素材の開発も行っています。
すごくこう聞いた時に難しいかなと思ったんですが、実は本当に私たちの身近にあるもの、例えばそのスマートフォンのカメラだったりとか、電池が長持ちするような素材だったりとか、すごく本当に幅広い活用をされてるんですね。まだまだお話聞きたいんですが、今週はここまでということで、残りのターゲット 9.4 に向けたお話はまた次週聞かせていただけたらなと思います。依田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス For Our Earth One by One、 エンディングのお時間となりました。本当に今日はこう高田先生のお話を聞けて、すごくショッキングな回だったんですけど、私的には化学繊維のものを選択するだけでマイクロプラスチックが海に流れてしまったりとか、一つのゴミ袋を拾うだけで数千個のマイクロプラスチックを阻止できるとか、本当にこう日常生活から改めて考え直さなきゃいけないなと思いましたし、自分の使ってるものが何の素材でできていて何になっていくのかっていうことを改めて考えて、身の回りに使うものをこう大切に使っていきたいなと思いました。さあ、来週のテーマは目標15、陸の豊かさも守ろうです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。もちろん堀田茜のエネオス SDGs 推進部も忘れずに。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して、 For Our Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけて、あなたが行っている SDGs 活動報告などどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス For Our Earth One by One。This program was brought to you by ENEOS.